アートギャラリー B 京都のアート365。皆さんこんにちは。アートギャラリー B 京都の館長岡本真由です。マキコミックス京都第一木曜日を担当させていただいております。 B 京都のアート365では、アート情報、暮らしの文化のことをお伝えさせていただいております。さあ、先ほど中井さんもおっしゃってましたが、今日から7月ですね。6月21日の夏至から数えて11日目のことを、暦の上では半夏生と言います。7月2日から7月5日頃がその日にあたるんですけれども、ちょうど田植えを終える目安というふうにされています。この頃から梅雨が明けると暦では言うんですけれども、今日はちょっとどんよりしておりますけれども、そのように言われています。で、暦で言う半夏生、半分の夏が生まれると書いて半夏生というんですけれども、それはカラス美尺という薬草のことだそうなんですけれども、でも別の、植物にあたりますが、実は B 京都のお庭にも半夏生という植物が咲いています。この半夏生は京都だと建仁寺の両側院さんがとても有名なんですけれども、どんなお花かと言いますと、ドクダミ科の植物で、葉の一部が半分だけ白く咲くという植物です。葉っぱなんだけど花というふうに言っています。で、葉っぱが半分だけお化粧してるみたいだから、半分化粧してる半夏生、そしてこの時期に咲くので、その名の通り半夏生と呼ばれたそうです。なんかそんな言葉遊びもすごく楽しいなというふうに思います。今日はまず最初に感謝の気持ちを述べたいと思います。ここ数回毎回のようにお伝えさせていただきました、第29回ポストカードコレクション涼を感じる小物展が無事終了しまして、なんと過去最多のご参加106名の方にお申し込みをいただくことができました。本当にありがとうございます。九州から北海道まで、下は小学1年生、中学生、高校生も交えまして、プロアマ問わず、ジャンルも幅広く、イラスト、デジタル、アクリル、版画、刺繍、書道などなど500種類以上が並び、本当に圧巻でした。そして会場内に小さいポストを設置させていただきまして、出品アーティストさんへのメッセージボックスとして活用させていただいたんですけれども、こちらもとても好評で、皆様からの応援のメッセージが作家さんたちの励みになったというふうに作家さんたちからも聞いております。誰かに見てもらえて、知ってもらえて、何かを感じてもらえるって本当に嬉しいことだと思います。そんな中、実は私もありがたいことに おはがきを1枚ポストに入れていただいておりまして、心にグッときたので、ここでご紹介させていただきたいと思います。とっても真面目で優しい50代女性の方からのお手紙でした。 B 京都の岡本様、スタッフの皆様、不安で悲しいニュースが日々流れる中、この素敵なポストカードコレクションを開催し続けてくださりありがとうございます。あなたのため、会社のために、電車やバス控えるようにとの言葉に、クソがつくほど真面目な私の一部が自分の行動にブレーキをかけ、家と会社の往復だけで3月から去年からずっと過ごしてきました。大切な人たちに何もできない自分に腹立ち、友人にも会えず寂しく苦しかったです。そんな時、ポストに届く友からのお手紙はカチカチな気持ちをほぐしてくれました。私のため、そしてどこかの誰かのため、私が今できること、強い気持ちで1年ぶり出品させていただくことに決めました。会期中、多くの作品と人と出会い、たくさん感じ、たくさん考える大切な時間をまたここでいただけたこと、ありがとうございますの言葉では全然足りません。皆がこの大切な時をどうかくぐり抜けられますように、ということで、なんかもうこんなお昼の時間からこう涙しそうな、そんな素敵なお手紙をいただいたので紹介させていただきました。表現する力がある方はとってもピュアな方が多くて、今回のポストカードコレクションで私が一番感じたことは、はがきを通じた交流ということでした。作品を通じてお話が生まれたり、 これってこのハガキを送った時、なんかこう お家に飾った時も同じだと思うんですよね。誰かのことを思って、これからの時期暑中見舞いなんかを書いてみるのもいいかと思います。いや、そうなんです、このラジオミックスのマキコミックスのコーナーを担当されてます、木曜日の天宮さんと金曜日の谷口さんもそれぞれ遊びに来てくださいまして、私にとってもとても楽しい時間となりました。ぜひ皆さんもお気軽に B 京都の方に遊びにいらしてくださいね。では7月の作品展をご紹介させていただきます。ただいま B 京都では東京銀座と京都を巡る巡回展優美展を22名のアーティストとともに開催しております。7月5日月曜日までの開催です。いつもは金曜日休館なんですけれども、その期間中は休まず営業しております。またようやく再開します B 京都アンテナショップ町屋手作り百貨店もしっかり準備をしておりまして、こちらは7月10日土曜日から15日水曜日まで11時から17時の開催です。ハンドメイド作品や、京野菜、お弁当、パンも販売しますので、ぜひ遊びにいらしてください。そしてもう一つ、私がコーディネートをお手伝いさせていただいている京の御節句と年中行事七夕の節句もおすすめです。こちらは上行暮らしの文化プロジェクトとしまして、上行区役所で行います。七夕の時期になると笹に願いを込めて願いを書いて結んでとするんですけれども、皆さんは七夕の節句の由来はご存知でしょうか。七夕の節句の由来は、旗を織る日本古来の行事と、中国からお習字やお裁縫の上達を星に祈る吉光殿という習わしが伝わって結びついたというふうに言われています。織姫さんと彦星さんが一年に一度巡り会えること、そんな素敵なことと、それらの上達を願って星に祈りを捧げたんですね。その際に五色の糸などを備えたそうです。カジノハは京都に多く自生しているんですけれども、そちらには和歌や願いを書いて、それを和紙で重ねて見えないように飾るというとても風情がある行事になっております。この展示では本当は皆さんにもそういったカジノ葉っぱに願いを書いてもらったり、ワークショップや演奏会なんかを行いたいなと思ってるんですけれども、もうしばらく我慢が続きますので、笹飾り、七夕花扇、和傘、楽器の琵琶などの展示をいたしますので、ぜひご覧いただければと思います。皆さん上京区にゆかりのある方ばかりご協力いただいております。でまた数に限りはあるんですけれども、七夕に飾れるオーナメントも無料で配布しておりますので、ぜひ足を運んでいただければと思います。こちらは上京区役所で7月5日から9日午前9時から午後5時まで開催しております。まあ、あっという間の時間になったんですけれども、次回私のコーナーは8月になります。で夏休みの期間が始まりますので、次回は小4の娘を相方にさせていただければと思っております。彼女はポストカードコレクションにも参加してくれて、その一人として手伝ってくれたり、先ほどの上行区役所の御節句行事の動画のナレーションなんかも担当してくれています。で 今時の小学生の学校の過ごし方、子ども目線も交えて楽しんでいただければと思いますので、ぜひお聞きいただければと思います。それでは B 京都のアート365、お相手は岡本真由でした。では最後に1曲お聴きください。久石譲でサマー。